皆様明けましておめでとうございます。どんな年をお迎えになったでしょうか。私たちは呉に恒例の佐藤家の餅つき大会というのをいたしまして、30日その10時ぐらいから午後3時ぐらいまでだったんですけど、ちょうどその時間だけ雨が降ってまして、その後は全部すごくいい天気だったんですけど、ちょっとどういうこっちゃと思ったんですが、教会の軒に大きなブルーシート2枚引っ張りまして、それを牧師館の方にずっと紐で引っ張ってですね、素敵な何て言うか会場ができたかなと思うんですけど、まあ雨もそんなにひどくなくてですね、楽しい餅つき大会をすることができました。当初は35人ぐらい集まる予定だったんですけども、風邪をひいた人がおったりして30人ぐらいそれでも集まって、いろいろと最近の状況を分かち合ってですね、みんなで楽しい時を持ちました。皆様はいかがだったでしょうか。年賀状が何枚か来ましたけれども、その中でちょっと紹介をしたいと思いますが、おととしここに来てくださいました横山幹雄先生、富山のね、砺波の教会の牧師だったんですけど、去年の11月で、完全に退任されまして、後任のなんとかっていう方に、譲られたんですね。牧師交代をなさったんです。それでですね、その後先生どうするのかなというふうに思っておりましたら、お便りが参りまして、なんと、今年の4月から、四国の高松、ご自分が出身の教会ですね、高松なんとか教会っていうんだったんですけれども、そこの牧師に赴任されるということで、いや先生近くなったってですね、喜んで電話をかけたところでした。ただ年齢もありますので、1年契約でこう更新していくというなんかスタイルでですね、奉仕をされるということであります。それから皆さん方の中にもご承知の方がおられると思いますが、逗子涼子さんという日南の帯に住んでらっしゃる方から年賀状が参りまして、こんなふうに書いてありました。いくつになってもチャレンジする、いくつになっても学ぶことって楽しいですよね。今年も康介ともどもよろしくお願いいたしますとこう書いてあるんですが、すごい達筆のですね、彼女でありまして、康介君っていうのは作家志望なんですけれども、ちょっと最近健康状態が優れなくてですね、目がなんか見えなくなってきたということで、私のところにも元園長だもんですから、園長先生っつってからですね、電話がかかってきてですね、相談を受けたりしておるところでございます。まあ教会の広い交わりの一人ですので、覚えていただければと思います。もう一人は私の初孫の愛ちゃんなんですけれども、こんなふうに書いてきました。明けましておめでとうございます。2009年19年もお世話になりました。なかなか会うことができず寂しいです。突然ですが、春から1年間大学を休学してカナダへ行くことにしました。応援していただけると嬉しいです。ちょっといやそれはやめようかなっていうか、できないなと思ったんですけれども、まあ子供や孫たちもそれぞれの人生をやっぱり元気よく歩いてるなっていうのをですね、大変嬉しく思いました。皆様もご家族はいかがだったでしょうか。今日も少し家族の話が出てくるんですけれども、一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたは私たちをこの地上に、あなたの御心の時に、あなたの御心の場所に、あなたが選ばれた家族の中で、この私たち一人一人の人生を始めさせてくださったことを感謝いたします。またあなたに導かれてこうして 宮崎南教会の今日の礼拝のために集うことができて感謝いたします。主よ、新しい年が始まりました。まだこれからこの先どうなるのか私たちには分かりませんけれども、いろいろな苦しみや悲しみやまた痛み災害が起こることがあるかもしれません。主よ、しかしあなたが私たち一人一人と一緒に歩いていてくださることを本当に感謝いたします。私たちはクリスマスの時にあなたがインマヌエル、神我らと共にいますというお方であることを教えられました。主よ、そのことを覚えてこの年も一歩一歩歩むことができますように導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様の招きの言葉がありますけれども、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。家門先生もこの言葉が好きで、そして教会 の看板にですね、こうやって印刷して貼っていてくださっています。私も前に看板やいろんなところにこの言葉を使おうかなと思ったことがあるんですけれども、とうとう、この言葉は使わずじまいでした。ちょっと牧師の立場で考えますとですね、疲れた人、重荷を負う人、私のもとに来なさいと言ってある方が教会に来られると、私が留守で玄関に鍵がかかっている私がいなくて、電話をかけても電話に電話ということが本当に何回もありまして、皆様方には大変申し訳ないという気持ちもありまして、まあそういうこともあって、実はその言葉を外に張り出すということに少し個人的に抵抗があったのでした。教会って一体何だろう。そのことを考えますと、教会っていうのは私たち全部イエス様に招かれておりますし、またこの地域の方々も招かれているんですけれども、そのようにしていらっしゃる方々を迎える人がいなければならないっていうのはよくお分かりだろうと思うんです。で、世の中にはいろんな課題を抱えた人、重荷を負う人、負っている人がおられてですね、教会に来られたことがありますけれども、今まで教会に来られた人でその方々がイエス様のもとにちゃんと導かれたかというと、本当に私は反省することがたくさんあるんです。大分にいる頃の話ですけれども、ある方がヤクザの世界から足を洗いたいと言って教会に来られたことがあるんですね。わかりました、どっかに逃げて行きたんだというふうにおっしゃるもんですから、東京行って進学校に泊まってですね、3日4日ぐらい一緒に同じ部屋に泊まってですね、いろんなことを話したりいろんな準備をしたんですけれども、結局その方はある時ふっといなくなってしまわれたんですね。まあ、牧師っつってもこの男あんまり頼りにならんなというふうにね、お考えになったのかもしれません。さて今日は旧約聖書の出エジプト記を読んでいただきましたけれども、神様がこの新しく生まれた神の民、神様の家族に奉仕者を立てられたというお話でございます。ちょっと旧約聖書の出エジプト記を開いていただきたいんですけれども、18章の前半のところはモーセに久しぶりに妻とそれから2人の息子と州都のエテロあるいはイトロというふうによく言っておりましたけれども、彼がやってきたということであります。久しぶりで、そして彼らは神様が自分たちにしてくださったその御業をですね、聞いて、そして見て、彼らの喜びを見てですね、本当 当に嬉しかっただろうと思うんですね。9節をご覧いただきますと、エトロは主がイスラエルをエジプト人の手から救い出し彼らに恵みを与えられたことを喜んで言った、主をたたえようと、こういうわけですね。彼の心の中にも主なる神を信ずる信仰がどんどんどんどん大きく育っていったんじゃないだろうかと思うんです。まあそのようにして嬉しい数日が過ぎました後だったでしょうか。12節、13節のところをご覧いただきますと、翌日になってモーセは座について民を裁いたが、民は朝から晩までモーセの裁きを待って並んでいた。神様の御心を知って尋ねてそのお答えをいただいて人々に伝えるのはモーセ一人だったのであります。たった一人、人数はねどれぐらいだったか、150万とか200万とかいうたくさんの、家族や民族や部族種族がいたんですけれども、その人たちを導くのがたったモーセ一人ということであったということですね。世界中にはいろいろなその政治体系っていうのがありますけれども、言い換えると独裁者でしょうか。彼一人しか何か重要なことを決定することができなかったということですよね。そこで、非常にこうなんというか現実的な問題が起こっているっていうのをエトロは気がついて、そしてモーセにお話をするということになるわけです。14節、モーセの衆とは彼が民のために行っているすべてのことを見て、あなたのやり方はどうしたことかとこう、まあね、さすがに人生の先輩でありますから、そんなふうに彼に助言をするというのであります。17節のところをご覧いただきますと、なんかストレートに書いてありますけれども、あなたのやり方は良くないえと思いません？あなたのやり方は良くない。モーセは何をおっしゃってるんですかって言ってから言ってもよかったかもしれませんけれども、なんとこの衆徒のですね、モーセに対する忠告というか、あなたは間違っているというその忠告を聞いたということでありましょう。エテロの衆徒の目にはモーセがやっていることっていうのは大きな問題がそこに隠されているっていうことが分かったんじゃないでしょうか。このままずっとモーセが一人でこの人たちを裁いていたら、導いていたら、絶対このイスラエル民族はバラバラになって壊れてしまう、そういうことを彼は感じたんだろうと思うんです。人々の間にもモーセさんに会いたいのになかなか会えない、順番が来ないってですね、今日はダメだった、お前明日、その次は明後日というふうになっちゃう恐れがありますと、それではですね、その話どころかも会うということのだけのためにもうストレスが溜まってですね、人々の心の中にいろいろな問題が起きてくるということだったのではないでしょうか。18節のところをご覧いただきますと、あなた自身もあなたを訪ねてくる民もきっと疲れ果ててしまうだろう。このやり方ではあなたの荷が重すぎて一人では追い切れない。そこで彼が助言したことはこうでありました。後ろの方をちょっと短く読みますけれども、千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長を選び出しなさい。そしてその人たちに小さな問題はそれぞれのそのグループというかね、で解決をするようにして、もうみんなでやっぱり話し合いということも必要でしょうけれども、 まあ、ある意味 の、 そのこうグループを作るっていうか、そういうことをやったわけですね。組織作りと言ってもいいと思うんです。制度というものを作るように彼は提言をしたということでありました。でモーセはその助言を受け入れたんですね。ある方が教会もこういうところがあるっていう話をしてくださったことがあるんですね。で、教会に一人大変有能な牧師がおりまして、みんながそれについてくる。こういうやり方っていうのは蒸気機関車と同じだって言うんですね。一人だけ引っ張っている人がおって、みんなは後からのこのこのこのこついてくる。ところが蒸気機関車型ではなくって、教会というのは新幹線型でなければならないというふうに、まあ、その先生はおっしゃったのであります。つまり車両1台ごとに全部モーターがついていて、それぞれは同じ方向に、この前の先生のワンチームの話じゃないですけれども、ぐーっと走るときにすごいスピードが出て、その輸送能力が飛躍的にアップすると、こういうわけであります。教会はどちらかといえば、私はやはり一人一人が神様から導かれて、命を持ち、賜物を持って、その賜物で作り上げられるということから言うと、やはり新幹線かなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。さて、このような、まあ、ある意味リーダーを、奉仕者を選ぶために、エテロが出したその条件というのがなかなかいいなと思うんですね。そうですね、修法の裏をご覧いただきたいと思います。そこに、まとめておきました。1、神を恐れる人、それから有能な人ですね。やはりリーダーですから、いろんなことがよくできなければなりません。3番目に不正な利得を憎むこと、4番目に信頼に値する人物ということでございました。私はこれを見て、ああなるほどというふうに思ったんですけれども、まあ有能な人っていうのはもちろんそれだけの賜物が必要ですが、私はこの4つの中で2つのことが私たちにも大事だなということを思ったんですね。それは最初の神を恐れるということと、不正な利得を憎むということではないでしょうか。すなわち一人一人の心の中に信仰があって、しっかりとした神様に向かって生きていくという、そういう生き方があって、もし何か過ちがあっても、それを自分で修正し、きちっと元に戻すことができるということであろうと思うんです。よく政治家のことをね、あの人は自浄能力がないなんて言われますけれども、自分が本当に悪いと分かった時には、それを本当に自分で変えていく力というのが神様に仕える人にはとても大切だ。自制心というふうに言ってもいいのではないかなと思うんですね。そしてここに示されております条件というのは、ガラッと話が変わりますけれども、新約聖書の、使徒言行録、使徒の働きの中で、教会が人がたくさん集まってきて、もういっぱいいっぱいになってしまって、十二人たちだけではみんなの世話ができなくなったという状況も出てきましたよね。その時に選ばれた条件というのがこういうことだったんです。聖霊と知恵に満ちた評判の良い人7人を選びなさいということでありました。聖霊に満ちた人、まあ、知恵と有能というのは関係があると思いますけれども、神様を恐れる人 というのがいずれにしても基本になるということではないでしょうか。そうするともう一つは、出エジプト記の中でも書いてありましたけれども、信頼に値する人というのは誰が決めるんでしょうか。使徒言行録の方では評判の良い人とこうあったんですね。評判というのはやはり周りの人たちのその評価ということになるんじゃないでしょうか。私がやりますっていうだけではなくて、みんながうんそうだそうだ、あの人はまさにそのように信頼できる人だという人々の評価というものがあって、初めて教会はその奉仕者を選ぶことができるということだったのではないでしょうか。3番目の第一テモテの方の下の方にですね、教会の中に執事を選ぶ時の、まあ、条件みたいなことがずっと書いてありますけれども、その中に審査を受けるべきです、非難される点がなければというふうに書いてありますけれども、まあ、これもとても大事なことだと思うんですね。私どもの教会では、執事を選ぶのに選挙で選んでますけれども、まあ、この選挙ともですね、ちょっと問題がないわけではないんですけれども、少なくとも皆さんがこの人なら信頼できる、この人に委ねたい、この人にお願いしたいというその気持ちが生かされている、それは私は聖書の原則ではないかと思うんですね。さて、そのようにして私たちは教会の奉仕者というのを選んでいく、あるいはまあ選ばれていくということでございますけれども、私たちは主に仕え、また隣人に仕えるということを求められているわけです。新約聖書のマタイによる福音書の20章の25節からのところ、お聞きいただきたいと思いますが、マタイの20章の25節、そこでイエスは一度を呼び寄せて言われた、あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、イエス様はそういうふうに語られて、しもべの道、奉仕者の道というのを身をもって示してくださったのでございました。私たちもまたこのイエス様を見て、イエス様を仰いで、去年の聖句ではありませんけれども、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である、この御言葉に従って新しい一年を歩んでいきたいと思うのであります。しかし皆様いかがでしょうか。特にこの手もての手紙の監督についての条件といいましょうか、そういうのをご覧いただきますと、正直言ってすいません、私もダメですとこう言わなければならないと思うんですね。本当に神様が私たちに期待される、求められる条件というのは簡単なことではないかなと思います。しかしイエス様が私たちに期待されること、それは私たち一人一人が主イエスキリストに似たものとされる ということなのではないでしょうか。新約聖書のコリント人への手紙の第28節のところをお聞きください。コリント第1章の27からにいたしましょう。もう26から読みましょうか。はい。神様の召し、選びということが書かれてあります。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て、知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが、神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また、神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいものを選ばれたのです。それは、誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。というお言葉があります。羊の条件、監督の条件だけを読んでまいりますと、いやーもうどうしようか、やめた方がと思うことがあると思います。自分も責められるわけですけれども、神様はあえてこのような私たち一人一人を選んでくださったのだと聖書は私たちに言っているのではないでしょうか。今日礼拝の一番最初にガラテヤ人の手紙の4章の19節のところを読んでいただきました。私の子供たち、キリストがあなた方のうちに形作られるまで、私はもう一度あなた方を産もうと苦しんでいます。他の翻訳では、キリストの形になるまで私は海の苦しみをするというふうにもなっておりました。私たちが神様に召された時、私たち自身の姿というのは、その中にキリストの形がある、ないとは言えませんけれども、まだ本当にできたばっかりでですね、いろいろな古い昔の習慣やいろんなものを引きずっているところがあったと思います。私もそうでしたし、まだ引きずっているものがあります。しかし神様は本当に私たちを憐れんで、私たちを愛し、私たちを許し、私たちを育ててくださって、私たち一人一人のうちにキリストの姿がほんわりと見えてくるように、キリストが花と咲いて、キリストの香りが周りの人たちに漂ってくるように、そのように私たち一人一人を整え導いてくださるのではないでしょうか。そして私たち一人一人の心の内にあるキリストの形が完成するのは、私たちが神様に召される時ではないかとも思うんですね。人の一生は清めの障害であるというふうに言った人もおります。その主を仰いで、神様の恵みに感謝しながら、喜んで新しい年を共に歩んでいきたい、そういうふうに思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、新しい年が始まりました。昨年の恵みを本当に感謝いたします。反省することもあります。しかし主よ、すべては主イエスキリストの血潮により許されて、私たちもこうして再出発をすることができますので、感謝をいたします。どうか私たちがあなたの恵み、あなたの祝福、あなたの道からをいただいて、本当にキリストの香りを周りに漂わせていくものと作り変えてくださいますよ。 私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。